おはようございます。
よくいらっしゃいました。
今日はですね、詩編の100編を取り上げたいと思います。タイトルはシャウトというですね、叫べという、先週はリラックスで、今週シャウトですね。どうしたらいいんかっていう感じですリラックスしたり叫んだりですね。なぜシャウトかっていうのはこの後でお話をしたいと思いますけれども、今年は詩編を取り上げてお話をしております。なんとなく詩編に親しみつつあるかなという感じですけどもね。詩編の100編をお読みしたいと思います。短い詩編ですね。このスライド1枚に入るぐらいの分量で、5節しかありませんけれども、お読みいたします。賛歌、感謝のために、全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って見前に進み出よ。知れ主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。なんかもう詩編の中の詩編という感じですね。なんかこうパソコンでもうすでにあるなんか形の上に文章を作っていく、その元々の形のことをテンプレートって言いますけど、なんかそんな感じですね。詩編のこの、テンプレートのような。でちょうど100番目ということでね、キリがいい、有名な詩編でもあるわけですけれども、今日はこの中から、賛美をする、歌うということの大切さをお話をしたいと思います。で、まず多くの詩編にはこれまでもそうでありましたけれども、一番最初のところにどういう言い方してるか僕もいまだに悩んでるんですけども、指示文というか序文というか前書きというか、よく分かりませんがついておりまして、この詩編の場合は賛歌、感謝のためにっていう指示文ですね。先週お話した46編はもっと長い指揮者のために、荒本町とかですね、そういうのついてましたけれども、これは短いです。賛歌、感謝のためにという、で全ての詩編に実はついてるわけではありません。ついてないものもありますが、この賛歌、感謝のためにっていうことについてちょっと説明をすると、実は賛歌と訳されている言葉はですね、ヘブライ語ではミズモールっていうんですね。一回聞いたら忘れない、ミズモールですね。ミズモールですか、水が漏れるんですから、ヘブライ語本当にミズモールっていうんです。でミズモールはギリシャ語に訳すとですね、これはプサルモスという言葉になります。でプサルモスっていうのは実は英語の詩編、PSAML ですね、サウムって言いますけど、 P は読まないですね。サウムって言いますが、この言葉の語源ですね、がプサルモスなんです。つまり何かというと、この賛歌と訳されている言葉は実は詩編というふうに訳されている言葉なんです。だからただ詩編といった時には変なので、いくつもの詩が集まったという意味になるので、ここでは詩編と訳さず賛歌と訳しているんだと思いますけれども、もともとはこのミズモール、つまり詩編という意味ですね。典型的な、これはこの賛美の歌であるよというような意味でしょうか。詩編全体の中でも54ぐらいこの賛歌というタイトルがついています。一番多いタイトルの一つですけれども、で次にこの感謝のためにっていうのがついてますね。詩編なんか全部感謝のためにあるんじゃないかと思うんですけども、 とりわけ感謝の意味を込めてということじゃないかと思います。で、意外にこの感謝のためにっていう序文があるのはこの100編だけなんですね。他には感謝のためにっていう序文はついておりません。で、実はこの100編は、単独の詩ではあるんですけれども、研究の結果ですね、95編から始まる6つの一連の詩の最後であるということが分かっております。だから本来ならばこれ95編から読んだ方がいいんですね。で、この95編から始まるこの100編までの6つの詩編は、ユダヤ人がバビロンに連れてかれて、一部の人が神様の憐れみによってね、予言の通り戻ってきましたね。そして神殿、壊されたもう粉々に砕け散ったの神殿をなんとか建て直すわけです。で、いわゆるこれ第二神殿と呼ばれてるんですね。壊れたのをもう一回建てたので、ソロモンが建てたような壮麗なですねものではない、もうそれこそ旧ごしらえの神殿であったと思いますけれども、もう一度ここに主を礼拝する場所ができたということで、みんなで喜んでこの歌ったのが95編から100編の詩編であると言われています。ですから、神殿奉献という言葉がありますね。なんか奉献するっていう、こう、建てますって作るっていうような、そういう意味ですけれども、の時の歌ですから、非常に意義深いというか、ユダヤの歴史にとっては重要な歌でありますね。で、しかもこのシリーズの最後の締めの歌ですから、それなりに意味が深いものであるということが分かります。で、この神殿奉献の時に歌われた一連の歌の最後のこの100編の内容について今日は見ていきたいわけですけれども、一番最初にですね、全地を主に向かって喜びの叫びをあげよっていう言葉から始まってますね。これは招きの言葉ですね。詩編にはよくあります。最初にこの招くんですね。ただこの招き方がですね、半端じゃないですね。全地をですから、もう全地球ですから、これは。でもこれ歌ってる人たちはパレスチナのボロボロの砕け散った町の廃墟の中にポツンと立った神殿の前で、何百人ぐらいの人がで歌ってるんですよ。その国連でやってるわけじゃないんです。本当にもうなんていうか、世界の片隅の小さな小さな出来事なんですけれども、そこで歌ってるこの人たちの思いはですね、そんな小さな国の小さな民族の小さな出来事を喜んでるわけではないんですね。なぜならば、彼らがこう歌っているこの主なる神は全地の作り主ですから、だからこの思いとしては全地が声を揃えて賛美してほしいっていう、この思いで呼びかけてるわけですね。全宇宙と言ってもいいでしょうかね。確かにこの被造物は全て主なる神を褒めたたえているわけですから、歌ってる人たちはそれは何十人か何百人か知らないけれども、でも星も月も太陽も大空も海もあらゆる生き物は共に今声を主に向かって歌ってるんだっていうようなですね、そういう思いが込められた招きの言葉かなと思います。全地をっていうですね、そして主に向かって歌いましょう、全地に呼びかけて主に向かって歌おうですね。賛美は主にのみ向けられるものですね。私たちも賛美を歌うときにはこの心が主に向かって解放されていきます。そうでなければならないんですね。なんとなくみんな歌ってるから歌おうかなとか、この歌よう知らんなとか、今日は声が出ないなとか、今日の人はうまいなとか、そんなこと考えちゃいけないんですね。賛美を歌ってるときっていうのはこの私たちを作った神様に向かって声、心が向かわなきゃいけない。主に向かってですから、隣の人に向かって歌ってるわけでもないし、自分に対して歌ってるわけでもありません。主に向かって歌いましょう。そして喜びの叫びをあげようと言ってるんですね。叫べと言ってるんです。シャウトなんです、これが。英語ではシャウトと訳されてるんですね。古い 英語の聖書キングジェームズで一番最初に英語に訳された聖書ではメイクアジョイフルノイズと訳しています。ノイズですから騒音なんですね。あの古い英語の賛美歌なんかね、ゴスペルなんかもあれはあのクリスマスの歌なんかにもノイズという言葉が使われ相変わらず使われたりしてますけれども、あ僕はこれ好きですね。この騒音でかい騒音を出そうって言ってる、あのそもそも、まあ、今日のテーマは賛美っていうことなんですけど、あの賛美っていうのはそのまあ後でも詳しくお話しますが、みんなで上手にきれいに歌うことが、いいわけでも何でもなくて、とにかくもう全身全霊で、喜びを表現しようっていうものですね。あの9回裏までね、負けてた試合が最後の逆転満塁ホームランで勝った瞬間にあの町田スタジアムがうわーっとなるね、あの感じですよ。もうあともう負けそうな試合でロスタイムで1点取って勝つうわーっていうね、あのうわーがこの叫べなんですよ。そうなるとですね、私たちが歌ってる賛美はちょっとおとなしすぎますね。なんかもうこの街道が割れるようなね、賛美であってほしいなということで、喜びの叫びを上げようと言ってですね、メイクアジョイフルノイズで、まあ、旧約聖書を見ると、角笛を吹くっていうことがねいくら書いてあるんですね。あれももう賛美の時には必ず使われたそうですね。ブワーっていう、まあ、日本だとあの昔の戦の時にホラガイを吹くような感じですけれども、もうとにかくありとあらゆるものを持ってきて、喜びを表現しましょう、ね、全地に向かってね、主に向かってでもうとにかくもう大声を上げようじゃないかっていうふうに呼びかけてるわけですね。そしてその次に喜び祝い主に仕え、喜び祝って御前に進み出ようとあります。ここに喜びっていう言葉がね2回出てきて、まあ、その前の実は1節にも喜びの叫びっていう喜びっていう言葉がね3回出てくるんですね。まあ、短い詩編なんですけれども鍵になる言葉の一つですね。喜んで喜んで喜んでっていう、実はこの喜びの叫び、喜び祝い、喜び歌ってっていう、喜ぶっていうのはもちろん何かあって我々嬉しいっていうことでもあるんですけれども、ここで言ってるのはそのむしろその意思の力でというか意図的にというか、まあほんま悲しいかもしれんけどここは一つみんな喜ぼうじゃないかと、でなぜならばっていうこの後続くわけですけれども、でも主に向かって喜びを表現するっていうのが実は賛美の一部なんですね。だから暗い顔して悲しい顔してなんかもうこんな賛美みたいな感じでやってたらで賛美にならないんですね。だからもう一回最初から礼拝やり直さないといけない。もう皆さんの笑顔がこぼれて賛美すると、喜び叫んで喜び歌ってね、喜び祝ってっていうのがこれは賛美だと。そして喜びのない賛美はないわけですね。喜びを持って主に仕えましょう、主に仕えるんですからね、主に仕えてもらうんじゃないんですから。これがねそのやっぱり日本の人たちの宗教観の決定的なあの、まあ、過ちだと思いますね。日本の人たちは神々をが自分に仕えてくれる、まあ、ご利益があると、何かしてもらうために神様を利用しているという感じですけども、本来そうであっちゃいけないんですね。私たちを作ってくださった神様に私たちの方から仕えていかなきゃいけない。私たちが神様を喜ばせて私たちが神様のために働いていくっていうのがこれは本来の人間の在り方ですよね。喜びを持って主に仕えましょうと、喜び祝い主に仕えなさい、主に仕えていこうっていうですね、賛美っていうのはこう我々の気持ちを神様に向けるわけですね。そして喜び歌って御前に進み出ていこう、どっちかというと遠ざかっていく方にあるわけですから、ちょっと顔隠したいなとか、ちょっと不義理してるなとかこう背中向けたがるわけだけれども、賛美を持ってこう神様に向かっていこうと。しかも神様は こんな罪深い私たちでも御前に進み出ることを許してくださっているわけですから、恵みと慈しみによって御前に出ることができる。だから賛美することによって私たちの思いが神様に向かい、神様に近づいていくっていうことなわけですね。そして、その次に、なぜ私たちはこの主なる神を賛美するのかという理由が述べられます。知れ、主こそ神であると。主こそ唯一絶対まことの神であるから賛美するんだ。今年のテーマですね、主を知るという。主なる神がどういう方であるか知れば知るほど私たちは神を讃えずにはおられない、神を賛美せざるを得なくなるわけですね。そしてまた当然、主は私たちを作られた、主は私たちの創造主であるから、被造物であるものが第一にすべきことは神を讃えることです。目が覚めてまずしなきゃならないことはこの神を讃えることですね。目が覚めてまず今日のご飯を考えるということも大切ですが、まず生かされている神様に賛美を捧げると、ハレルヤと一言ね、言って始めるということ。被造物がなすべきこと、まあ、逆に言えばですね、私たち、まあ、それこそもう全く体が動かなくなったような時であっても神を賛美することができるんですね。で、神を賛美することができれば人間はやるべきことを 100% やってるんですよ、実は。いや、もう私は何もできませんとか、もう高齢になっているとか、もう自由に何もできませんとかっていうようなことはないんですね。賛美できるわけですから。そして賛美する3つ目の理由は、主に養われているからであると。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れだと。神様は私たちをお作りになっただけではなくて、私たちを神の主のものだと言ってくださっている、主の宝だとさえ言ってくださっている。瞳のように私をお守りくださいという17編の言葉もありますけれども、まさに神様は私たちをご自分の瞳のように守ってくださって、その三つ葉の陰に私たちを守っていてくださる。また私たちを24時間体制でですね、養っていてくださる。私たちはその羊であります。何もできない、自分一人ではどこに行くかさえわからないものですけれども、神様は私たちを導いてくださっている。神である方、そして私たちの創造主であり、私たちを養っていてくださるんですから、当然私たちは主を賛美するわけですね。そしてその次に、感謝の歌を歌って主の門に進もう、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を讃えよとありますが、キリスト教っていうのはですね、この賛美の宗教ですね、歌う宗教です、なんか映画のタイトルみたいですけど、でも皆さん、まあ、もう教会にずっと来られてるからね、賛美を歌うのは当たり前だと思ってらっしゃるかもしれませんけれども、お寺に行って誰か歌ってるの聞いたことありますか？ないですよね。神社行って誰か歌ってますか？巫女さんが踊ってたりするかもしれない、まあ、神楽とかなくはないんですけども、まあ、お願いしてる姿は見ますよ、ね、でも褒めたたえてる姿は見ないでしょ、ね、それはまあ念仏も聞きようによっては音楽のようにも聞こえますが、でも褒めたたえてるわけじゃないですね。でもこの聖書の教えは、私たちが信じているこの教えはですね、神を褒めたたえる教えなんですね。そこに人から生まれた教えと神から生まれた教えの違いがあると思います。確かに仏教であり、あるいはイスラムであり、神道であり、素晴らしい教えはたくさんありますけれども、でも神を褒めたたえようって言わないんですね。 でも私たちは何をさておいてもまず神を褒めたたえようと言ってるわけです。感謝の歌を歌って主の門に進みなさい、賛美の歌を歌って主の庭に入りなさい。賛美は最高の礼拝なんですね。楽しいから歌うんじゃありません、好きだから歌うのでもない。まあ、確かに賛美を歌うっていうのは上手い人もいればね、そうでない人もそれなりの人もあるでしょうし、今教会で歌ってる歌も、いわゆるそのワーシップソングっていうですね、ドラム叩いたりギター弾いたりして歌う歌もあれば、古い賛美歌みたいなのもありますけれども、いずれもこれは最近の音楽ですね。もう教会では長い間グレゴリアンチャントしか許されなかったんです。長い間和音も許されなかったし楽器も許されなかったんです。音楽っていうのはその時代時代によってどんどん変わっていくものですね。だから、教会で歌っている歌でも中には皆さん、ああこの歌は難しいなとか、よう歌わんなとか、なかなか最近の歌は覚えられんなということもあるかもしれませんが、うまいとか下手とか覚えられるとかそうでないとか関係ないんです。メイクはジョイフルノイズですから、外したっていいわけですよ。神を褒めたたえてるわけだから、今こうやって歌ってるこういう感じの曲ですけど、あと50年ぐらいしたらね、また多分教会で全然違う歌、多分ラップをやってんじゃないかな、ヨーヨーみたいな感じですね、やってたりね、分かりません、どういう音楽が流行ってるのかさっぱり、分かりませんよ。それこそマルチン・ルターがここに来たらびっくりすると思いますね、僕が思ってたのと違うというかもしれません。まあそんなことは関係ないんです。音楽っていうそのメロディーとかリズムとかっていうのはもうその時代によってその地域によって、全然違うものですから、でも大切なのはそこに込める私たちの思いですよね。私たちの作り主であって私たちの牧者である方を褒めたたえようっていう思いがそこに込められていればね、上手だろうが下手だろうが知ってようが知ってないが関係ないです。そんなことは実は賛美っていうのは最高の信仰表現でもあるんですね。信仰の告白なんです。信じてない人は讃えられませんからね。まあ歌は歌えますよ、それなりにね、歌詞通り歌えますけど、でも心から歌うっていうのは私たちが心からこの神を作り主として信じ、私たちの羊飼いであると信じるから歌えるわけだから。そしてまた賛美は最高の奉仕でもあるんですね。主に仕える、実はですね、人間が神様に対してできる唯一の奉仕っていうのはね、賛美なんですよ。よく考えてみてください。他に私たちが何歩頑張ったって神様を喜ばせることはできませんから、もう誰でもどこでもいつでもどんな人でも神に仕えることができるのは賛美なんです。神様を称えるというのはもうまあ最高の奉仕なんですね。で最後にもう一回この賛美する理由というのが出てきてこの詩編は終わるんですけども、主は恵み深く慈しみは常しえに、主の真実は主の誠は世々に及ぶと、これもよく出てくる表現ですけれども、主は恵み深い方であると、主の恵みはもう底がないということですね。恵み深いというのは主の恵みには底がないと、もう組めども私たちに恵みを与えてくださっている。それは私たちが気がつかないだけですからね。変わることなく恵み深い神であり、ついにはその独り子さえ惜しまずにお与えになるほどに私たちにお愛して恵んでいてくださる。そしてその慈しみは尽きない。何度裏切ろうとも背こうとも忘れようとも神様は私たちをお見捨てにならないですね。そして主の真実は変わらない、主の誠は変わらない、 主がお決めになったことは絶対に揺るがない。この聖書で約束してくださっていることは一つも違わることがないんだと。一つも神様はこの真実を変更なさらない。私たちはしょっちゅう変更してますけどね、もう今年年頭に決めたこと、ちょっと笑ってる人はもうダメですか？もうダメになっちゃった、まだまだこれから、まだたっぷりありますからね、でもまあ人間はね一貫性がないというかね、なかなか決めてもその通りできないじゃないですか。神様はね一度決めたらもう絶対にこれを変えられない、揺るがない。なんとこれはありがたいことでしょうかね。主こそ神であり創造主であり、そして私たちを養ってくださり、その恵みは深く、その慈しみは尽きず、真実は変わらない。故に私たちはどうするか、叫ぶわけです。叫ぶ、賛美するっていうのは叫ぶこと、シャウトですから、もう礼拝来たら声が枯れて帰るぐらいですね、まあそこまで無理にして歌えというわけじゃないですけど、でも気持ちの問題ですよね、喜んで神様に仕えて、叫ぶ、その思いでですね、この一年を過ごしていきたいと思いますね、もう一度この100編皆さんで一緒にお読みして、終わりたいと思います、声を揃えて一緒に読みましょう。賛歌感謝のために、はい、全地よ主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って見前に進み出よ。知れ主こそ神であると、主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。アメン。この百編をもとにして作った歌があるので、これを皆さんで叫んで終わりたいと思います。この歌は最近教会で歌うんです。前時々歌ってましたけどね、じゃあ皆さん最後立ってこの歌を歌って終わりましょう。知ってますか？
全地よ主に向かい、喜びの声をあげよ。歌いつつ主の民よ、御前に仕えよ。知れ主こそ神、それらの作り主、我らは主のもの、その牧場の羊。主の民よ、御前に仕えよ。知れ主こそ神、我らの作り主、我らは主のもの、その牧場の。もう一度、全地よ主に向かい、喜びの声をあげよ。歌いつつ主の民よ、御前に仕えよ。知れ主こそ神、我らの作り主、我らは主のもの、その牧場の。知れ主こそ神、知れ主こそ神、我らの作り主。
い感じのノイズでした、はい、祝祷します。仰ぎ恋に願くは我らの主御子イエス・キリストの屈しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のに豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝終わります。ようこそいただきました。